はい、お疲れ様です。ということで、共通の敵理論ということで、非常に有用なテクニックだよという話をしたんですけども、前回の音声でも言った通りですね、なんかこうアコギなテクニックのように聞こえがちなんですが、いや、そうじゃないよという話をします。共通の敵理論っていうのはですね、いいものでもあり悪いものでもなり得るんですけども、それは結局敵のレベルによるわけです。例えばそれが敵、共通の敵である敵が身近な人間で済ませようとする、例えば家庭内でのいじめ、学校でのいじめ、職場でのいじめ、児童虐待なんかもそうですね、そういったものになってくると非常にレベルが低いわけですね。なんかもう要はなんて言うんだろう、生贄みたいな感じになっちゃうわけですね。でもこれをですね、もっとレベルを上げるといいんです。例えば、プラスチックは地球環境に良くない、特に海洋生物を傷つけている、こうそうするとプラスチックが共通の敵になりますよね。そうすると、みんな意識が高い方向に向かっていくわけです。要は結局共通の敵っていうのはですね、敵のレベルによっていいものにも悪いものにもなり得るわけです。で、なんかビジョナリーカンパニーとか昔本が流行ってましたけども、結局ビジョナリーカンパニーっていうのは、そういうことをうまく使ってるわけですね。要は売っている商品が、共通の敵として結構レベルの高いものを打ち負かそうとする、ビジネスモデルになっているものが多いですね。例えば、スターバックスとかが、プラスチックが問題になった時すぐストローを廃止しましたけれども、それは、ストローという別にあってもなくても、構わないものを共通の敵にすることによって、する余裕がある人々が顧客として引き込まれるわけです。言ってること分かりますでしょうか。要は、スターバックスっていうのは非常に高いコーヒーですよね。まして、中国人が切れるらしいですけども、行ったらいつも満席、まして、結構行列ができてたりして、なんか高々コーヒーなのにですね、非常に不便な上に高いわけです。だけれども、そういう、高いものを、売るということは意識の高い人に来てもらわなきゃいけないわけですね。で、じゃあその意識の高い人っていうのはどういうことかっていうと、家庭内で人をいじめたりとか同僚をいじめたりとかそういうことしないわけですよ。意識が高い人っていうのは、お金があって意識が高い人っていうのはそうですよね。で、じゃあそういう人たちっていうのは何に関心があるかっていうと、レベルの高いテクニック関心があるわけですよね。例えば温暖化は問題だろうとか、できれば電気自動車かハイブリッドだよねとか、人身売買なんてとんでもないよねとか、人種差別はやめようとか、そういうことを考えてるわけですね。そうした時に、じゃあうちのサービスの何を変えることによってそういう、人を引きつけられるかっていうのをまともな経営者は考えるわけです。で、スターバックスの場合は、ストローだったわけですね。で、それがもう少し顧客のレベルが下がった時に、例えばいきなりステーキとかだと、なんか美味しい肉が、手軽に食べられないというのが敵になってくるわけですね。だから、少し、美味しいお肉を素敵な環境で食べたいという客層よりも下の客層を狙うことになります。で、そういう人たちが集まるわけです。だから何を敵として、その敵を打ち負かすための商品を作るかによって集まる人が変わってくるというのが共通の敵理論の本来の考え方かなというふうに思います。なので共通の敵理論ってものを知った時にですね、何を敵として話をするかということで集まる人が変わってくるということを、覚えておいてください。で、よく同質結集とか言いますけども、何に怒りを感じるかっていう引き寄せはものすごく強いんですね。やっぱり怒りっていうのは、感情の中でも一番強いものなので、これ何に対して怒るのか、何を敵とするのかっていうのを明確にしておくと、間違った人と付き合わなくて済むようになります。なのでこれ非常に奥の深い理論なので、この3回の音声よく聞いて、あとご自身でもよく考えるようにしてください。共通の敵理論だへーじゃなくて、各ビジネスモデルとかいろんなパーソナル、各個人がですね、何を共通の敵として人を集めているのかということをよく観察してみてください。以上です。